今回町民の目線に立った行政の展開についてと題しまして2項目質問をいたします。まず1つ目は町民の健康づくりについてでございます。近年町民の健康づくりと疾病予防に対する関心が高まり、健康維持のためウォーキングや水泳、ヨガや健康体操などスポーツやレクリエーションへの参加人口が増えつつあるようです。現に身近な光景として早朝や夕方あるいは夜間などに町内を小グループでウォーキングしている姿を目にいたします。健康と体力を高齢期まで引き続き維持増進させるため、これまで以上に町民の健康に対する関心が増してきていると理解をいたしております。厚生労働省では平成12年度に21世紀における国民健康づくり運動として健康日本21の施策を打ち出しました。これは人々や地域団体が自発的に参加して自らが目標を定め、その達成を目指すという新しい考え方のようです。さらに本年5月より健康増進法の施行がなされるなど、ますます健康に対する関心は日増しに高まる現状にございます。本庁においては現在健康づくり推進事業の中で健康教育教室や講演会の開催、また保健事業では各種検診や生活習慣病対策などがの事業を実施していただいているところでございます。そこで3点ほどお伺いをいたします。まず1点目、健康づくりに対する考え方と町の取り組みについてお尋ねをいたします。2点目、今後は保健・医療・福祉の連携の中でまさに自分のライフスタイルを自己決定していく考え方が重視されるようです。そのために町として支援や援助がこれまで以上に求められると存じます。町としての町民の健康づくりを進める上で具体的な目標やプログラムが必要と考えますが、これについてお尋ねをいたします。3点目、近年女性が直面する病気や健康上のトラブルが多様化してきております。また女性特有の婦人科系の病気が逆年齢化傾向にあるようです。最近女性専門外来を設ける病院が全国的に増えてきております。それは女性特有の疾患のほか、男性とは異なる年齢ごとの体の変調や疾患に総合的に取り組む医療への潜在的需要が高まった証明であると思います。女性の生涯を通しての健康維持増進の体制づくりの必要性は一段と高まってきていると存じます。しかし本庁には身近に診療してもらえる婦人科医院が少ないのが現状でございます。一例でございますが、更年期障害を抱えている方が吐き気があるなら内科に行きなさい、耳鳴りがするなら耳鼻科に、不眠で鬱で辛いなら精神科に行きなさいと病院をたらい回しにされるケースがあるようです。女性ホルモンの影響によって年齢とともに劇的に変化する女性の体を思春期から成熟期、更年期、老年期に至るまでトータルに見てもらいたい、このような思いを実現するためには女性のための医療やヘルスケアを行うのも一つの方法ではないかと思います。そこで専門の女性スタッフによる女性のための健康医療相談コーナーの設置を要望する声がございますが、この設置についてお考えをさせていただきます。2つ目でございますが、町民相談窓口の充実についてでございます。ある日私のところへ相談が入りました。その内容はサラ金クレジットの多重債務による取り立てで一刻も早い対応が迫られている方からでした。その日の A さんは町の法律相談に電話予約を入れたところ、その時の予約状況は 早くても2週間先と聞かされて、目の前が真っ暗になったそうです。実はこの A さん、その時サラ金、クレジット会社など10社以上から多額な債務を抱えて地獄の毎日だったそうです。その後 A さんのサラ金等の問題は具体的な解決方法が見つかりまして、現在力いっぱい頑張っております。これはほんの一例です。バブル崩壊後の経済不況が長期化し深刻化する中で、個人の自己破産や多重債務者が急増し、大きな社会問題となっております。平成11年に自己破産数が全国で12万人を超えたと言われております。またサラ金やクレジットなどの多額の債務を抱えて支払い困難に陥っている多重債務者は、少なく見積もっても全国で150万人以上存在すると言われております。これも氷山の一角だそうです。過酷な取り立てを苦にした自殺、夜逃げ、犯罪などに至るケースも後を絶たない状況にあるようです。近年この種の相談が年々増加している現状ではないでしょうか。本庁の金融問題の相談件数は法律相談で180件中19件、消費生活相談では250件中54件とお聞きしております。早急な対応を求められていると思いますが、次の点についてお伺いをいたします。1点目、緊急な相談にはどのような対策を講じておられるかについて、2点目、多重債務の問題をどのように認識されておられるかについて、また3点目、町民の金融トラブルに対する防止策について、また県下に司法書士の方などが中心になり、返済問題の解決を目指すボランティア団体などがございますが、緊急な方には紹介できる連絡体制も必要な手段であります。金融トラブルは悪化しない、できるだけ早いうちの処理が良いようです。身近に相談できる体制づくりが今後必要と考えます。そこで4点目、クレジット、サラ金などの電話による相談窓口の設置についてお考えをお尋ねいたします。以上、最初の質問といたします。
町長、山田富夫君。
はい、町長、ご答弁申し上げます。はじめに町民の健康づくりについてのご質問でございますが、日本人の平均寿命、健康寿命は世界でも最高の水準にあるわけであります。しかし人口の急速な高齢化が進む中で、疾病構造も変化をし、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、歯周病等の生活習慣病も増加の傾向にあります。厚生労働省では健康寿命のさらなる延長、生活の質の向上を実現をし、明るい高齢社会を築くためには、病気の早期発見や治療にとどまらず、積極的に健康を増進し、病気を予防する一時予防を重点に置きました。21世紀における国民健康づくり運動、いわゆる健康日本21を推進しております。この運動を法制化するため、健康増進法が本年5月1日から施行されたところであります。そこで1点目の健康づくりに対する考え方と取り組みでありますが、本庁では町民皆さんの健康づくりを町づくりの柱に置き、幸せの原点は健康にありを信条に、母子保健や栄養改善など住民に身近な保健業務として、各種の生活習慣病予防対策事業や母子保健事業、健康教育、健康相談などを実施しております。具体的には 保健師を中心に地域の健康づくりの担い手であります40人の健康づくり推進委員の連携のもとに保健センター地区の公民館集会所などを活動拠点としまして健康思想の普及啓発に努めておりましてさらに各種の健診健康学習健康相談経営運動などの健康づくり施策を引き続き展開をしてまいります。続きまして2点目の健康づくりを進める上で具体的な目標やプログラムについてでありますが本庁では第4次総合計画後期基本計画に生き生きと暮らす障害健康づくりの推進を柱といたしまして1点目としましては健康づくり推進委員会等の組織を中心といたしまして地域ぐるみ健康づくり活動の推進2点目といたしましては個人の健康状態に応じた生活処方の提供など健康管理指導体制を整備をし栄養、運動、休養のバランスの取れた健康づくり活動の推進3点目といたしましては癌や糖尿病等生活習慣病をはじめ寝たきり、痴呆などにならないための予防治療や健康教育、相談の充実4点目といたしましては各種健康審査について住民が受診しやすい体制づくりを進め受診率の向上疾病の早期発見5点目といたしましては虫歯予防のためのフッ素シップの推進や歯科検診の充実など生涯にわたる歯の健康づくりの推進、この5つを目標といたしまして生活習慣病の予防として取り組んでいるところであります。このように健康づくりと病気予防という視点に立ち個々の事業を実施しておりますが従いまして具体的な目標やプログラムにつきましては現在のところ掲げておりませんが神奈川県が健康日本21の地域計画として策定をしております神奈川健康プラン21の目標値を参考にして町の実情に合った事業展開に努めてまいりたいと存じております。続きまして3点目の女性の医師あるいは看護師による健康医療相談設置についてでございますが健康相談につきましては町内の児童館等を巡回する安らぎ健康相談と保健センターを会場としての町民健康相談を実施しておりますし随時電話および窓口相談でも気軽にご相談に応じているところであります。この相談には保健師、看護師、栄養士等が当たっておりまして全て女性が担当をしております。また厚木市立病院では女性のための女性スタッフによる医療相談として5月26日から女性医療相談コーナーを開設をし病院利用者の利便を図っているところであります。女性特有の心身の悩みや男性スタッフに相談するのは抵抗がある場合などはですねぜひ気軽にご利用いただきたいと願っているところであります。次に町民相談窓口の充実についてでありますが森川議員さんご説 説の通り、サラ金やクレジットなどから多額の債務を抱えまして、返済困難に陥るいわゆる多重債務者の方は全国で150万とも200万とも言われているようであります。お尋ねの1点目の急を要します相談への対応でありますが、町では弁護士による法律相談を毎月第1と第3金曜日の2回、そして生活消費生活専門相談員による消費生活相談を毎週月曜日と木曜日の週2回実施をしております。したがって毎月10回は金融関係の相談ができる体制になっておりますが、中には電話で、法律相談はいつかということだけでなかなか相談の内容を話してくれない方もおられるようで、紹介もできないような時もありまして、担当も苦慮しているようであります。電話をされる方のですね、事情もおありでありましょうけど、少なくとも相談の概要程度はお話をしていただけたら、相談そして適切な相談の紹介ができるようであります。相談業務の中で昨年度1年間で金融関係の相談は法律相談の中では180件中19件、消費生活相談では250件中54件、全体では73件の金融相談をさせていただいております。また町以外での無料相談、無料法律相談は厚木地区行政センターで週1回、横浜の県民センターでは月曜日から金曜日まで、いずれも予約制ですが、それぞれ実施がされております。さらに消費生活相談は横浜の神奈川中央消費生活センターにおいて、これは毎日電話でも相談を行っております。従いまして緊急の申し出があった場合には、それらの相談窓口や有料ではありますけど横浜弁護士会の法律相談などをご紹介させていただいているところでございます。次に2点目の多重債務の問題をどのように認識をしているかとのお尋ねでございますが、昨今の不況の長期化で給料の目減りや住宅ローンの返済が滞ったり、最近では銀行のキャッシュコーナーや無人機で預金を引き出すかのような気持ちでですね、お金を簡単に借りることができるため、借りているという意識が薄れてきていることが多重債務者の急激な増加の背景になっていると考えられているところであります。多重債務の問題は個々の事情に応じて解決方法や対応する機関もるる様々なようであります。そうしたことから町では相談が寄せられた場合には、より多くの適切な情報を提供をし、解決の手助けをしてまいりたいと考えております。次に3点目の町民の金融トラブルに対する防止策についてでありますが、多重債務など金融トラブルを防止するためには、まず何と申しましても消費者自身が自らの返済可能な範囲で借り入れをし、常にそうした債務を正確に確認をしておく こうした心がけが一番大切なことであると存じます。まあ、そして自らのライフスタイルに合わせた生活設計をきちんと立てて、返済のための借り入れは雪だるま式に多重債務となっていくことをしっかり認識をしておくことが大切であると思っております。まあ、そうしたことからも町では消費者教育の一環といたしまして、健全な家計の維持を推進をするため、明るい暮らしの家計簿や国民生活センター編集発行の暮らしの豆知識など、消費生活全般にわたります暮らしに役立つ情報をまとめまして、こうした冊子を役場本庁舎や寮出張所に備え、毎年無料で配布するなど、消費生活の向上に努めているところでありますが、今後ともさらに消費者教育の充実により一層努めてまいりたいと存じております。次に4点目のクレジット、サラ金などの電話による相談窓口の設置についてでございますが、現在毎週月曜日と木曜日に実施をしている町の消費生活相談では、電話による相談も受付をしております。また法律的な問題の早期解決には、契約書など関係書類を見ながらの面接による相談が、これは不可欠でありますので、法律相談では面談による相談を基本としております。なお、緊急なご相談につきましては電話での相談をお引き受けしておりますので、相談される方がですね、実情をお話ししていただけた場合には、適切な相談窓口などの紹介を引き続き行ってまいります。以上、ご答弁をいたします。
13番森川紀乃君。
はい、13番、それでは再質問をさせていただきます。後ろの方から、多重債務の方からさせていただきますのでお願いいたします。この多重債務の問題につきましては、今省庁ご答弁の中にありましたように、確かにもう基本的には申すまでもなく、借りる側の、返済計画、これが本当に大切なことであろうかというふうに私も認識を理解をしているところでございます。まあ、しかし、こうした今社会的な傾向を見ますところに、テレビの日々コマーシャルが流れたり、また広告やチラシなどによる貸す側からの耳障りの良い情報というのがあまりにも多く氾濫しているような傾向がございます。それに比べまして比較的少ないのが、借りる側がどのようなリスクが伴うかという正しい情報のいかに少ないかが憂慮される昨今ではないかというふうに考えております。まあ、そうしたことから、善良な町民がこのようなことで苦しまないための事前の手立てで正しい情報が必要というふうに考えております。また万が一こうした問題を抱えてしまったときには、即刻正しい解決策を示してあげることも大切であろうかというふうに考えております。まあ、そこで最初にお尋ねいたしました緊急の相談の対応についてでございますが、ご答弁にございましたように、横浜弁護士会等で、ご紹介をいただいているようなご答弁ございました。この弁護士会の場合にはあくまでも有料であるということもございます。この後の電話相談とかさまざまな質問に、全て関連しておりますので、全体的な流れの中でお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。こうした金融トラブルの内容というのは、今現在先ほど答弁の中にありましたように、住民課で行われている、弁護 護士による法律相談と、それから消費生活相談、この大きく2つによって対応されていらっしゃるというふうに思います。月に10回は相談体制ができているよというご答弁でございました。そこでちょっと分析をさせていただきたいというふうに思いますけれども、この法律相談を一つ捉えていただきますと、これは弁護士さんが無料で相談は30分間受けていただけますが、あくまでも町の先ほど の窓口で予約をする体制、要するに予約を受け付けるという段階の内容になります。先ほど職員の方にお話しいただければちゃんと即刻対応ができたのにというふうな答弁もありまして、本当にそれはよく日々対応していただいていることは私も承知しておりますけれども、やはり町民が緊急を要した場合でもまず受け付けをするという受け付けるという感覚でお電話を入れております。で、受ける側は予約を受け付けるという感覚がここにあるかと思います。これが法律相談のまずの一つの私は欠点、すぐに対応できない欠点であるかなというふうに一つ思います。もう一つ消費生活相談のところを一方見てみますと、これは確かに週に2回行っていただいております。ただ一般的に町民が見たときに、この消費生活相談のところで、自分の個人の金銭問題が相談できるかどうかということが非常に分かりづらいのではないかというふうに私は思います。こういうここで消費生活の問題も、こういう金銭トラブルやクレジットの関係も受けますよということがどこかで示されているならば、もっともう少し、ストレートに相談ができるのではないかなというふうに考えます。こういうところでは一つの工夫を今後していただいて、広報などで消費生活相談はやっているし、またこういう問題も取り扱っておりますから、何かあったら受付いたしますよということが分かるように、広報誌などで機関して何曜日と何曜日やってるよっていうことでしたら、そこに分かるようにこういう相談も受け付けますよという、そういう記載を今後していただく、より丁寧に親切に、分かりやすい項目を載せていただければありがたいかなというふうに思います。これについてはぜひ早めに対応していただくよう要望をいたしたいと思います。次に相談窓口の体制についての再質問をさせていただきますが、これまでの体制ですと、例えば弁護士に相談をいたします、あるいはこういう問題は専門家の弁護士がよかろうということで、私も最初はそのように取り次ぎをしておりました。しかし弁護士さんにお願いするということは、この多重債務の問題は非常にお金が必要であるわけですね。整理をするにしても自己破産をするにしても、多額なお金が必要になるという現実がここにございます。で、こういう問題を抱えた方が弁護士を頼むと、またさらにその弁護士料を作るために新たな借金を作ってしまうというケースが往々にしてあるようでございます。このような多重債務の整理には多重債務の整理の方法には、自己破産の方法とか、あるいは任意整理の方法とか、個人再生の方法などさまざまあるようでございますけれども、一般の方というのはあまりこのことをよく存じ上げてないのが、普通ではないかと思います。こういう適切な方法を適切なところにアドバイスをもらえるような、そういう相談があった時につなげてあげるような体制づくりというのも、大切になってきたのではないかなというふうに思います。そこで司法書士、弁護士ではなくて司法書士の先生というのはかなり弁護士レベル の高度な知識を持っていらっしゃいますが、この司法書士の方のボランティア団体というのは県内に3カ所ほどあるというふうにお聞きしておりますけど、この司法書士によるボランティア団体の活動内容とか、その団体等がお分かりでしたら、こうどういう活動支援をしているかちょっと教えていただきたいと思います。この団体はもちろん弁護士と違いまして無料で受けていただけるというふうに聞いておりますので、これについてお伺いいたします。
住民課長大塚君。
司法書士によります、ボランティア団体の関係でございますけれども、 ただの司法書士さんにつきましては、主に、まあ、登記の業務、あるいは裁判業務、供託業務、こういったところのですね、業務を主に行っておられる方々でございますけれども、そうした中で、まあボランティア団体、いくつかございますけれども、まあ、そうしたところの団体がですね、まあ、現在分かっておりますの、承知しておりますのは、4団体ほど、そうしたボランティア団体がございます。そして、まあ、そうしたボランティア団体へ、入会をいたしますと、まあ、まあ、返済の計画、あるいは債務者自身の方が自分で、まあ、そうした問題を解決をしていくための支援でありますとか、あとその後の、まあ、生活設計、生活の在り方、そうしたところまで、まあ、指導を研修をしていくというふうな取り組みをされているようでございます。以上でございます。
13番森川記念君。
はい、13番、はい、県内に 4団体おありあるようですね。はい、すいません、失礼しました。私もその中で、まあ、横浜鴨江会という団体もよく承知しておりますけれども、まあ、そこでは方法とかだけではなくて、まあ、指導とか助言とか、まあ、その後の支援などもしていただけるようで、まあ、大変対応がよろしいようでございます。まあ、ぜひこういったところを研究していただいてですね、弁護士につなげるという内容だけではなくて、広く、まあ、こうしたところにもつなげていくような考え方も今後検討していただきたいというふうに思いますのでお願いいたします。それではですね、あと電話相談の窓口の件でございますけれども、今ご答弁の中には毎週、まあ週2回消費生活相談をやってて、そこで電話でも受け付けているよという、まあ、答弁でございました。これ私が電話の窓口を、作ったらどうかという内容は、直通、要するにそこの消費生活の相談のところまで電話をつなぐためには、要するに今の段階ですと町の電話交換を通してでないと、要するにその消費生活相談にはの相談者にはつながらないというふうに思います。まあ、できればこう直接つながる専用の電話という部分でお尋ねをさせていただきました。これは今現在交換を通して消費生活の相談の方へつなげているということで確認ですが、よろしいでしょうか。
民政部長、鴨下君。
民政部長、現在のところは交換を通しまして、相談をしています会場の方に内線で入るようになっております。
13番森川邦夫君。
はい、13番、それでは先ほどの専用の受付番号という部分でちょっと私の考えを話しさせていただきたいと思いますけれども、こういう緊急時というのは役所の代表番号が下4桁の、2111ですね。これは役所の番号です。でそこに私は必ず電話をすると交換が出ます。そこでどこどこの担当課に回してくださいというふうにお願いをするわけです。でこれを例えば直通の番号を使ったらどうかという、まあ、提案ですけれども、これは実際私の携帯に着歴があるとき、役所から電話があったときに2111の番号以外に2140という番号が着信があります。どこからかかったのかなと思ってもう一度かけ直すと役所の交換が出るということで、要するに番号というのは一本だけではないんですね。役所の中にある番号というのはこの中にあるたくさんの番号の中の一つを直通の相談の窓口ということで設置をしていただければさほど難しい内容ではないというふうに思います。例えば交換の方が万が一21例えば2140を、もしもしホットラインとか、まあ多少ですけどなんかそういう緊急の対応いたしますよという番号を町が示していただければ、町の交換で2140のランプが鳴ります。そうするとあこの方は緊急の金銭トラブルの問題で電話が来たなということがすぐに分かるわけです。そして、 受け答えをする対応する人も相談する側も非常にストレートにその話ができるわけですね。そこから少々お待ちくださいませ、担当に変わりますからということで交換から担当に変わったり、あるいは消費生活の相談者に変わったりとすることは非常に簡単にできる内容ではないかというふうに思います。こういう意味で町の専用の受付番号というのを何かこう、この金融問題に関わらずですね、子どもの不登校の問題であったりとか、あるいは自殺の問題であったりとか、いろんな命に関わる問題というのはたくさん あると思います。そういうところで、緊急の何かの時にこの電話を鳴らしてくださいねという、そういう受付番号を一つ、作っていただければ非常にいつでも対応ができるのではないかという、未然にいろんなことが防止できることもあるのではないかというふうに考えます。これは私の提案でございますので、またぜひご検討いただきたいと思います。次に防止策でございます。なかなか防止策といっても企業の問題とかありますので難しいところがございますけれども、町民に対しては正しい情報を、提供していくという公の機関として正しい情報を提供していくということは大変大切な責務であるというふうに私は思います。そういう意味ではプラス消費者教育と合わせて、こうした広報誌等で、周知をしてしっかりとこういう防止策に努めていただきたいというふうに考えますので、この情報提供あるいは消費者教育についてはどのように考えていらっしゃるか、これについてお伺いさせていただきます。
民政部長鴨下君、
消費者教育につきまして、のご質問でございますが、町民の皆さんに、消費生活の、知識を、身につけていただくため、町民を対象といたしまして、消費生活に関する、施設見学会、あるいは親子を対象にいたしました消費生活教室を、実施しているところであります。またリビングモニターの皆様には研修会、施設見学会などで、参加をいただきまして、自己啓発に努めていただいているほか、ふるさと祭りでは消費生活啓発キャンペーンを実施していただいております。また役場玄関ホールのパンフレットラックに各関係機関から送られてまいります各種の啓発チラシを置きまして、自由にお持ち帰りをいただけるように、情報提供を行っておるところであります。こうした取り組みによりまして、消費者の意識向上に、努めておるところであります。以上です。
13番森川絹江君。
はい、ぜひ今後も、そうした消費者教育あるいは情報提供に努めていただきたいというふうにお願いをいたします。かつてこうした交通戦争と言われた時代がございます。交通事故で亡くなった方の数が多くて、これが一時社会問題になった時代がございますけれども、近年ではその多重債務による自殺者がその数を上回ると言われております。基本は先ほど申しましたように自らの消費者自身の責任であることは承知しておりますけれども、ぜひ行政として手の尽くすことができることがありましたら、我が町からこうした悲劇が起こらないためにも、また正しい情報が不足したために金融トラブルが後を絶たない状態にならないためにも、ぜひ最善の方法を早期に尽くしていただきたいということで、この問題につきましては、終わりたいと思います。次に移ります。町民の健康づくりについてでございます。1点目の健康づくりの考え方といたしましては、町の取り組みについてはただのご答弁をいただきましたように理解をさせていただきました。で、2点目の健康づくりを進める上で具体的な目標とプログラムが必要ではないかということについて私お尋ねいたしましたところ、町としては現在プログラムを掲げていないで、できれば県が策定した計画の目標値を参考にして、今後事業展開していきたいというような、ご答弁をいただいたような気がいたします。これはちょっと後に回しますけれども、最初その事業このような事業をやっているよという中で一つ健康づくりの取り組みの中で虫歯予防のために歯 歯にそのフッ素の塗布を実施されていてというようなお話が町長の中にございました。これは私かつて平成9年6月に相川町の幼児の虫歯が大変に県下でもワーストのレベルに上がってて、もうワースト5、5番目に入っているということで、いっぱい質問取り上げさせていただいた経過がございますけれども、このフッ素の塗布を実施することによっての成果等が出てましたら、ちょっとこれをお尋ねさせていただきたいと思います。
民生部長、鴨下君。町では第4次総合計画、後期基本計画の柱の5つの目標の中で、フッ素塗布の促進や歯科検診の充実など、生涯にわたる歯の健康づくりの推進を掲げておるところであります。その一つといたしまして、厚木保健福祉事務所の事業として歯科医師会のご協力のもとに、平成12年度から各保育園の年長の園児を対象に、集団フッ素先行事業、いわゆるフッ素液をですね、口に含みまして、一定時間口の中に留めているという事業でございますが、この事業内容でありますが、各園保護者に説明会を開きまして、ご理解をいただいた上で、希望される園児を対象に専門歯科医師指導のもとに、ミノガールによるフッ素先行を毎日1回園におきまして実施しているものであります。こういった事業の効果といたしまして、平成10年度虫歯ワースト3であった本町の幼児の虫歯がワースト3から消えるなど、虫歯の軽減が図られております。今後も幼児期から歯科保険事業の推進に努めまして、虫歯予防に力を注いでまいりたいと存じておるところであります。
13番森川絹江君。
本庁の幼児の子どもの虫歯が、県内のワーストから脱することができたということにつきましては、高く評価をさせていただきたいと思います。それでは先ほどの最初の答弁の内容に戻りますけれども、具体的な目標やプログラムが必要であるのではないかという問いに対しまして、今具体的な目標プログラムは掲げていない。先ほど申しました県の計画の目標値を参考に町は進めていくというふうにお答えがありましたけれど、私はこの 町の実情というのをしっかりと把握して分析していかなければ、町としての課題っていうのが捉えることができないというふうに思いますけれども、この事業を要するに進めていくにしても、課題が見当たらない、あるいは把握分析もされてなくて、進めていくことができるんだろうかっていうことがちょっと心配でございますが、この実態を把握するってことは必要、必要あるかと、必要ないというふうにお考えでいらっしゃるかどうか、ちょっとこの辺をお聞かせください。
健康づくり課長、澤田君。
はい、健康づくり課長。町の健康日本21に基づきましての、相川町の地域計画の策定の目標というふうなことのためには、実態の把握は必要であるというようなお考えのということですが、町では今までもいろんな生活習慣病については、町の疾病等もですね、勘案しながらいろんな各種の事業を展開してきております。特に、神奈川県の中において、相川町で顕著した病気類もですね、特別にあるわけではございませんので、神奈川県が挙げてます、地域基本計画神奈川健康プラン21に沿いましてですね、そちらの中では大きく10か条の目標値を挙げておりますので、そういった数値を見ながらですね、また町の地域特性がありますので、都市の地域と、それから相川町はこういった自然豊かな場所ですので、健康づくりにおいてもその辺の違いはあろうかと思いますので、その辺を考えながら相川町にあった健康づくりを進めてまいりたいと考えております。
13番森川絹江君。
はい、 まあそうするとあまり、実態を把握するというか、まあ、計画プログラムはあまり必要ないというふうにちょっと私聞こえてしまったんですが、今この健康増進計画っていうのは全国的に今こう策定に準備がかかっている自治体が多いようでございます。まだできているところはまだまだ数が少ないようですが、全国で、市区町村3240のうち現在この計画策定が終えているところが323、そしてこれから計画を予定しているところが1427市区町村ということで、数字がございます。でこれからまだ目処が立っていないというのが全国の中で1490の市区町村があるというふうなことで、まあ、本庁もこの1490の市区町村の中に入るのかなというふうに思いますが、地域の実情をしっかりと把握した上で、まあ、今健康増進法の制定もされましたことですし、しっかりと町民の健康づくりに対して、地に足のついた計画づくりをしていただいて進めていただきたいというふうに思っております。ちょっと今時間の関係でこれについてはこれで終わります。最後の女性の医療相談の窓口、医療相談コーナーについてに移ります。先ほどご答弁の中には、まあ、町でも健康相談はやっている、そして女性専用の相談ならば厚木市民病院でもやっているので、まあ、そっちに行ってくださいよというようなもう内容にこう聞こえてしまいました。まあ、相談とか、まあ、病院も、まあ、町外に依存しなければならないのが、まあ、私たち町の現状なのかなということでちょっとがっかりしております。まあ、少し話は飛躍してしまいますけれども、理解を深めるために、申し上げさせていただきます。全国的に広まりつつあるこの女性専門外来というのは、単に女性の医師が女性を診断するということだけではないんですね。女性と男性では体のメカニズムや治療方法が基本的に違っております。まあ、その違いに着目したのが医療による性差医療ということでございます。これは先進国のアメリカでさえ、その1990年代に入るまで臨床データが男性のものばかりの時代が続いたという時代がございます。ようやく女性の医療に目が向けられたという、まあ、時代に入って、まだまだ歴史も浅いというふうに言われておりますけれども、まあ、そういう意味で今この本庁の婦人科医院と言われる病院ですね、これは現状として、何件あってどのようなことで診療方法がされているか、ちょっと実態を教えていただきたいと思います。
健康づくり課長、澤田君。
はい、健康づくり課長、町内に婦人科の委員等はどのぐらいあるかというご質問ですけれども、半原に1員、それから中津に1員が婦人科の科目を解説いたしております。以上でございます。
13番森川健也君。
はい、半原の方にも一員あるということで、まあ、中津にも湯野クリニックさんの方で、まあ、毎日ではないようですけれどやっていただいているようですが、まあ、なかなか全体の女性は、まあ、町外の病院に、まあ、町内で対応しきれないところで町外の病院を通院しているというような実態もあるようでございます。まあ、なかなか町外に出るということはこの病院にかかわらず、まあ、時間も交通費も伴うという大きな負担が町民に強いられている、まあ、現状もここにあるわけでございます。町民の利便性ということを考えて、まあ、少し対応させていただくこと、対応していただければという、まあ、そういう趣旨を持って今回質問をさせていただいておりますけれども、その町で行われている町民健康相談ということについてちょっとお尋ねいたします。これは、月に1回やられているということでよろしいでしょうか。この開催、回数と日数ですね、これをお願いいたします。
健康づくり課長、澤田君。
はい、健康相談につきましては町の保健センターに来ていただく町民健康相談、これ毎月1回、年でそうしますから12回、実施をいたしております。内容につきましては、よろず相談になるんですけれども、まあ、生活習慣病、 栄養相談、育児、でするに保健師、看護師、栄養士が、応じますので、その職務においてできる範囲ということで やらさせていただいております。それから出張の関係で外へ出ていく関係では、まあ、安らぎ健康相談というのがございまして、これは各公民館、それからラビンプラザ、レディースプラザで行っておりますけれども、こちらは年21回実施をいたしております。以上でございます。
13番森川絹江君。
はい、それではちょっとこちらのことをお尋ねさせていただきます。相川の候補相川で保健ガイドのところで、ございましたこの町民相談でございますが、これは確かに、行っていただいております。まあ、しかし午前中朝9時から10時までの1時間が成人に対する健康相談、これは月1回でございます。でその後10時から11時が乳幼児と保護者に対する相談、まあ、これだけが町民健康相談を行っているという内容だというふうに私は、理解をいたしておりますけれども、まあ、このこれで十分かどうかという内容もございます。で先ほど電話での対応もされていらっしゃるよ、されているよという話がありましたけど、この、広報誌の中の一面を見ますとですね、健康づくりの問い合わせの番号、健康づくりの問い合わせの番号の内線番号が載っておりまして、その下にわざわざ米印でご希望の方は当日直接会場にお越しくださいと明記してあります。これでは電話相談を受け付けているというふうには到底判断ができないというふうに私は思います。まあ、こういうところにも細かなことでございますが、やはり町民の立場に立って健康相談を行っているよということでしたら、分かりやすい、また親しみやすい、そして一目瞭然でここへ相談すればすぐに私の悩みは解決するかも分からないという、そういう紙面に来ていただいて、同じ情報を提供するにしてもそういう町民の立場に立った、情報の提供の仕方を今後考えていただきたいというふうに思います。これについても、時間がございませんので、要望とさせていただきます。ぜひ、まあ、こういう改善型を私は今回求めさせていただきたいと思います。どうか町内に婦人科医院も少ないという現状もございますので、ぜひ、まあ、そういう健康相談事業も女性、例えばこの成人というところにも成人っていうことではなくて月に、12回年間12回やるんであれば、その中の1回でも、まあ、女性の相談コーナーはございますよというふうに載せていただければ非常に目的もはっきり分かりますし、相談者に対しても大変分かりやすい情報だというふうに私は思いますので、まあ、本当に細かいところでございますけれども、そういう、まあ、ことを一つずつ改善していっていただいて、せっかくの情報誌を生きたものにしていただきたいというふうに思います。何かあったらお聞きしますけどちょっと私が勝手に話しました。どうぞ。
特に何かございますでしょうか。民政部長、鴨下君。
候補の面につきましてですね、いろいろとご指導いただきましたので、そういったところ、細かいところを気をつけましてですね、候補の方に、力を注いでいきたいと思っております。以上です。